シティニュース、長崎タイムス、6ページ。長崎で行われたホットなイベントや、市政の動きを紹介。1月22日日曜から2月5日日曜。街が南端の美しい光に包まれました。長崎ランタンフェスティバルが3年ぶりに開催。港公園や中央公園、中島川などがランタンの美しい光に包まれました。また、皇帝パレードや媽祖行列、サプライズイベントの蛇踊りなども行われ、イベント期間中、街は賑わいに溢れました。1月27日金曜から2月5日日曜、街中の横丁に酔いしれて、メルカ月町にある月町市場で、月町横丁がランタンフェスティバル期間中の金曜、土曜、日曜日に開催されました。複数の店舗が集まった横丁では、長崎県産の魚や肉、酒などを提供。ランタンの優しい明かりも相まって、皆さん食事が進んでいました。1月14日土曜、見て、触れて、話して、外国文化体験。長崎ブリックホールで様々な国の文化を体験できる長崎異文化ちゃんぽんフェスタを開催しました。外国の文化体験ができるブースや民族音楽のダンスステージなどがあり、多くの親子連れなどで賑わいました。1月21日土曜、子供たちの笑顔のために、長崎市 PTA スマイル未来フェスタが長崎ブリックホールで初開催。トークイベントでは小学6年生が市長教育長に平和教育への思いなどを語り、大人顔負けの場面も。また、東京パラリンピックの車椅子バスケットボール男子銀メダリストで長崎市出身の鳥海連志選手の母、ゆりえさんの講演会もありました。ゆりえさんは、子供の個性を大事にすることの大切さを、自身の子育てを振り返りながら語り、参加者は熱心に聞き入っていました。2月1日水曜、硫黄島、野母崎の地域おこし協力隊始動。指導の死は始まる。道は動く。地域活性化に取り組む地域おこし協力隊の新しい隊員が決まりました。硫黄島地区は神奈川県から来た林田真一さんで、保険会社や商工会議所で従事した際の地域振興などの経験を生かしたいと語りました。また、野母崎地区は北海道から来た斉藤海さんで、日本縦断徒歩の旅で野母崎を訪れた際に人や町の温かさを感じ隊員になったそう。二人の活躍にご注目ください。1月24日火曜、島津製作所が長崎市に立地。分析計測機器、医療機器におけるグローバル企業の株式会社島津製作所が県内大学と感染症対策などの研究を行う拠点を長崎市へ立地することになり、島津製作所と長崎県長崎市で立地協定を結びました。新拠点は長崎駅前電気ビルに今年4月開設予定で、感染症や海洋事業、情報セキュリティに関する研究開発が行われます。1月14日土曜から、謎解きペダル開催中。西九州新幹線の開業を記念して、大人気アニメ、弱虫ペダルとコラボした、 本格的な謎解きイベントが長崎市と嬉野市で3月15日まで開催中です。長崎市内では新大区から東山手、南山手に至る街中の5つのエリアを巡ります。弱虫ペダルのキャラクターとともに謎を解き明かしていくオリジナルストーリーも必見です。皆さんも謎解きに挑戦してみませんか。1月31日火曜、第一生命と包括連携協定を締結。第一生命保険株式会社と市が包括連携協定を締結しました。スポーツを通したまちづくりや子育て青少年育成、平和の文化の醸成、醸成の醸は醸造の醸、成は成功の成、市の魅力発信など7つの分野で連携した取り組みを行います。これらを進めることで地域の一層の活性化が期待されます。2月5日日曜、 G7 長崎保健大臣会合100日前フォーラム。 G7 長崎保健大臣会合の機運醸成を図るためフォーラムが出島メッセ長崎で開催されました。パネルディスカッションではポストコロナ社会に向けた健康や医療をテーマに長崎大学の専門家などが意見交換をしました。またゲストとしてサッカー元日本代表の大久保嘉人氏も登場。プロ在籍時代の健康づくりなどについて語り、参加者は健康の大切さを再確認する一日となりました。2月3日金曜、 EU 大使らが長崎訪問、平和を祈りました。ウクライナ情勢の緊張が高まる中、被爆地長崎との連携強化を目的に EU と EU 加盟国の駐日大使22人が原爆資料館などを訪問しました。原爆資料館では大使らに田上市長が長崎を最後の被爆地にと題した講演を行い、核兵器廃絶を訴えました。またガイドの案内を受けながら館内を視察し、原爆の惨状を伝える写真などの資料を見学しました。また一行は爆心地も訪れ、原爆落下中心地碑に献花し、黙祷を捧げ、平和への思いを新たにしていました。2月1日水曜、新市庁舎開庁をパレードでお祝い。出島町、江戸町、月町、にぎわい町、栄町、魚野町による協議会の皆さんが新市庁舎開庁を祝い、祝賀パレードを行いました。パレードは出島表門橋前公園を出発し、新市庁舎向かいの魚野町公園まで、各町や長崎女子商業高校、長崎女子高校などが賑やかに行進。魚野町公園では、蛇踊りやバトン、吹奏楽が披露されるなど、お祝いムードに包まれました。